川崎ショータイム
川崎スイッチオン。
8日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしですか？ちょっとね、涼しくなる日が続いたと思えば、日差しは強めで暖かかったりもするので、今日は暖かいですね。過ごしやすい秋の空ですけども、お元気で、お過ごしでしょうか？はい、さあ今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載でお届けするご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。そしてお隣でアシスタントを務めてくださいますのは、
はい、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼元気保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き、
お願いいたします。
元気素敵大好き、
元気素敵大好きって言われたら、私たちはなんて感じたらね、
特に決まってないんですよね。決めた方がいいですね。
なんかコーランドレストランみたいなの
ね、その方が楽しいですね。
ぜひ、ね、アイディアください。リスナーさん皆様もね、
リスナーさんに委ねましたよ。
さあ、そしてね、他のスイッチオンファミリーなんですけれども、我らが小杉のまあどんな人 DJ 稽古はですね、今スタジオの外から今日の記念写真などパシャパシャと撮ってくれております。稽古さん、よろしくお願いします。 OK だそうです。そして、我らがプロデューサー、シチューさんなんですけれども、あら、先ほどからちょっと、ね、声が聞こえているような気がする、なんだ空耳でしょうかということで、実はもう今スタジオにいらっしゃってましてね、はい、後でどういうことか説明しますよということで、はい、
どういうことか
説明させてもらう
ことも出ました
。ということで、川崎 FM のスタジオ内は新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数制限をして今週もお届けしてまいります。さあ、そしてですよ、今日のね、素敵なゲストの方お招きしておりますので、はい、ご紹介させていただきます。はい、本日の特集は小杉コアパークリニューアルオープンということで、はい、ここ川崎 FM のスタジオが川崎市中原区の武蔵小杉駅、東急東横線武蔵小杉駅の玄関口、街の顔ともいえる場所が、そう、小杉コアパークです、2014年武蔵小杉駅南口地区西街区の旧小杉第一公園が移設されてできたのがこの小杉コアパークなんですね、はい、この場所にはもともとパチンコ屋さんがあり、コアパーク工事中の広場内で小杉フェスタが開催されたこともありましたね、遊具などはなく、一見するとただの広場ですが、川崎市の都市公園なんですよ。様々なイベントが行われてきたコアパーク、おとといリニューアルオープンしました。フェンスがなくなり、通行もスムーズになって、なんと2棟の飲食店も本日オープン。さあ、本日はそんなコアパークに関わり変化を見てきたこのお二人、中原区地域振興課の稲葉理一郎さん、そして小杉コアパーク管理運営協議会の井早坂はるかさんにお話をお聞きいたします。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、井早坂はるかさんがね、リスナーの皆さんもしかしたらご存じないかもしれないからね、我らがプロデューサーシチューさん、またの名を、井早坂はるかさんまたの名をシチューさんでございますのでね、以後お聞き見知りおきよということでお願いしますよ。
お聞き見知りおきよ、
はい、どうだ、今よく言いました私ね、その言葉ね。はい、ということで今日は、このお二人にね、コアパークの小杉コアパークのことへ、これまでこれから、たっぷり使ってまいりたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、番組へのメッセージもどしどしお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式、ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook ページもありますので、そちらからでも OK です。採用された方で、住所と本名を記載されている方には小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントいたします。さあ、今日もね、ぼちぼち原稿通りで読ませていただいております、さあ、今日これからの川崎市中原区のお天気なんですが、今現在気温もですね、上がっておりましてですね、あれが出てこなくなっちゃったけれど、20度、そうですね、22度、昨日よりも暖かいですね、だいぶ暖かく過ごしやすいです。この後もカラッと晴れの、時間が続きます。明日もお天気心配、なさそうですけども、明後日あたりから からどうなんでしょう、台風が近づいてきてるということなので、
台風近づいてるんですか、
はい、関東どれぐらい影響あるかちょっと今のところまだね、はっきり分かりませんけれども、この後の、台風情報を、注意してご覧になってください。
はい、
さあ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています、川崎に住まうあなたが、私だそう、あなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、プーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またタイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでいつも聞いてくださっているあなたもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまでビビビビビビビビビビと発信しております。多め川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ルルお姉さん、はい、先週の放送でね、聞いてくださってた方も覚えてるかしら、終わり際に、
そうですね、
そして私とゆうゆうはこれからあるところに行ってきます、うん、と言って番組が終わったんです、
ね、お伝えしましたね。
そうなんです、はい、はい、そのあるところっていうのがどこだったかしら、
はい、NECの公開空地でございます。向かい側ライ
ブの、ね、公開空地、そうですよ、はい、南武線の、今ここは武蔵小杉ですけども、はい、お隣の向かい側ライブのすぐ目の前にあります NEC の何シティでしたっけ、
ルネッサンス、
あ、そう、
玉川ルネッサンス、
そう、玉川ルネッサンス、さすが、さすが中学の
聞いてらっしゃる方がね、
はい、玉川ルネッサンスシティの、公開空地ですね、はい、敷地内にあるその開かれた広場、うん、そこで、子ども食堂の、ね、はい、メインとなるイベントがありまして、はい、その地域の、あらかじめ事前にご予約をいただいていた、地域の下沼部かな、うん、のね、お子さんたちに、子ども食堂ということなので、お食事を、無料で提供するという、はい、そのイベントの、まあ、なんかお楽しみ、企画ということで、うんうん、私とルルお姉さん、あとプリズムさんという、アカペラの、はい、お姉さんたちのグループと、3組、うん、あとは、NEC のダンサーズの方とか、ね、中原区のパンジー体操の方とか、はい、この5組で、インユニティプレゼンツという、ね、うん、形でステージイベントを、ね、はい、お届けしてきましたね、はい、インユニティっていうのは気になる方よかったら調べてくださいね、中原区の、音楽イベントですからね、はいはい、こちらのことも以前この番組でもご紹介したことがあるので覚えてる方もいるかもしれないけど、はい、そのインユニティを、まあ、代表して私たちが、ステージを届けしてきたと、
はい、
ね、どうでしたルルお姉さん。
そうですね、ハロウィンがもう近いので、うん、ハロウィンの仮装した子どもたちとか
いましたね、
うん、あとはこう保育園の子たちかな、お散歩の帰り際に寄ってくれた子たちもいて、
そうそう、
そう、みんな一緒にね踊ってくれたり、びっくり歌を聴いてくださったり、
ね、
大人の方もね一緒に
テレビを見た
り、ダンスしてくださったり、すごい盛り上がりましたね。
なんかそう、私もね想像以上に大人の方の熱気もいただけてね、そうそうそうそう、ね、楽しかったですよね、うんうん、その NEC の方とか、はい、その子ども食堂の、運営の皆さんとかもね、はい、含めてなんですけども、すごくこう、はい、一体感があるというか、
で、ね、
なんか地域の皆さんがそこに集まって、うん、こうなんか一つに盛り上がった感じが楽しかったですよね。ハロウィンイベントだったから、はい、子どもたちの仮装も可愛かったし、ライティングとかも素敵だったんでね、
は
い、楽しい時間過ごさせていただきました、
う
ん、事前にこの告知ができないイベントだったので、
そう、
ちょっと来てくださいねっていう、広い呼びかけができなかったのでね、うんうん、事後報告になってしまうんですけども、こんなこともありました。
はい、
はい、うん、あれですか、稲葉さん、はい、お仕事でこのことお耳に入ってますか？
あ、もちろんです。
あ、そうですよね。
イユニティは僕の隣というか背中にいる人が担当してます。
はい、地域ご家さん対応になっております。
1日5回ぐらい聞きます。
ありがとう、イユニティって言葉を。今日これまた言っちゃったから、ここで今日10回ぐらい聞いてください。
はい、
そうなんです。そのイユニティを代表しての、はい、イベントでございました。お世話になった皆様、ありがとうございました。はい、皆さんのね、なんだろう、なんでもないです。はい。
何でもないのか。
ちょうどいい時間だから、じゃあ曲紹介いこうかななんて思ったりね、したんですよ。そうですよ。それでは、まずは本日のリクエスト曲1曲目は、伊早坂遥さんことシチューさん。
はい。
はい、シチューさんからのリクエストです。1曲ご紹介、曲紹介お願いします。
はい、これはですね、日向の青しぐれっていう、はい、アニメーション映画の主題歌だったんですけども、はい、またこの監督がですね、今新作制作中ということでね、スタジオコロリドっていうスタジオが作るアニメーションなんですけども、今後注目のスタジオなので、はい、その、コロリドが作った日向の青しぐれの主題歌で、スピッツで不思議。
はい、お届けしましたのはスピッツで不思議でした。今曲中に、稲葉さんのダジャレがちょっと飛び出していたことは直しておきましょう。はい、さあ続いては武蔵小杉周辺の情報コーナーです。毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアでのお出かけ情報などをリサーチして紹介しています。今日はルルお姉さんからご紹介いただきます。
はい、
お願いします。
ご紹介いたします。はい、お願いします。来たる10月30日そして31日土日はハロウィンイベントがね、あちこちで行われるそうですよ。トリコアトリートということで、はい、周辺情報、この武蔵小杉内にあります大型商業施設グランツリー武蔵小杉で行われるハロウィンイベントについてご紹介させていただきます。はい、まずは仮装して巨大ビジョンの中でパレードをしよう、ハロウィンツリー仮装パレードというものが行われます。この仮装は変装する仮装と、はい、あとはバーチャル世界の仮装をかけているそうなんですよ。どんな内容なんでしょうか。まずはですね、10月30日と31日それぞれちょっと場所が違うんですけれども、仮装をしていただきまして、はい、あ、これお子さんだけではなく仮装した方ならどなたでも参加 OK ということ
ですよ。いいですね。
そのようですよ。そう、まず30日は、2階の東急側の吹き抜け通路、うん、そして31日は4階のスマイルスクエアに、仮装をして遊びに来てください。
はいはい、
でまずはその会場にそう撮影ブースがあるそうなので、うん、みんな写真をね一組ずつ撮影いたします。
はいはい、
でステップに次がこの撮影した写真がですね、うん、アクアドロップっていうあの1階に巨大の大型テレビ、
はいはい
はい、大型ビジョンが、
はい
はい、この間設営されたんですけれども、ね、そこに皆さんの仮装写真が、仮装した写真が投影されるそうなんですよ。
嬉しい。あの大きなね、家が入ったところのビジョンですね。
そうそうそう。でそこのビジョンにこうさ、あの写真がただ載せられるだけではなくて、
はい、
はい、みんなの写真が増えるとそのビジョンの中にハロウィンツリーという木がね映っているそうなんですけど、う
ん、
これがどんどん大きく成長していく姿が見れるそうなんですよ。でちょっとゲーム性もあってね、うん、ワクワクしますよね。
面白そう。
でこの撮影した写真はプリントアウトをさ、あのしてもらって、うん、あのプレゼント自分でもらうことができるそうなんですよ。なので、なんて言うんでしょうね、こう今年のハロウィンの思い出作り、そして、
ね、
あとは、ね、ちょっとゲーム性も楽しめる、今日ね、みんなで大きくしていこうっていうゲーム性も楽しめる、仮装パレード、
はい、
ね、みんなで楽しめたらいいんじゃないかななんて思ってお届けしております。はい、でこの グランツリー武蔵小杉さんで行われるハロウィンイベントなんですけれども、
う
ん、まあ通称グラハロというふうに、
ね、そうなんですよね、グラハロね。
その一つが、仮装して大型ビジョンの中でパレードをしよう、仮装パレードなんですけれども、うん、はい、他にもちょっと説明ご紹介しますね。
他にもあるんですか。
はい、二つばかり説明します。二つ目はこちらもなんと仮装した方ならどなたでも OK ということなので、うん、先ほどお伝えした仮装パレードの後に行ってみてはいかがでしょうかということで、2階の東急側吹き抜け通路で、はい、お菓子のプレゼントを行っているそうなんですよ。
大人もいいんですか。
大人も OK だそうですよ。仮装してれば OK。
仮装ね、それが大事なんですね。
それがね、はい、ネックでございますよ。両日10時から17時、景品がなくなり次第終了ということなので、ね、早めにご参加ください。はい、そう、仮装をして会場のスタッフにトリックはトリートーというとお菓子がもらえるので、
やっぱりそれね、
もうハロウィンの醍醐味
だね。醍醐味、合言葉だもんね。
はい、そんなお菓子プレゼントも行ってみてください。
はい、
そしてもう一つ、うん、こちらはね、もう1階にドドーンとね、今でも居座っている、
座っている
ものがあるので、
私も見た、
もうご存知の方も多いかと思うんですけれども、はい、グランツリー武蔵小杉の1階アクアドロップ広場にかぼちゃのね、はい、お城がドドーンとね、あるんですよ。あのかぼちゃのお城、魔女のお城だそうで、そう、ちょっとしたね、物語がありまして、うん、あの魔女が、かぼちゃに魔法をかけて作ったあのかぼちゃはお城だそうなんですよ。で、このお城は、その魔女はね、すごく心の優しい魔女で、みんなの祈りの炎っていうものを、消さないように灯しているんだそうなんですよ。だけど、このハロウィン時期にお化けがね、いたずらして、祈りの炎が消えちゃったんだって。
なんということでしょう。
そうなの。なので、このお城に再び炎を灯すには、みんなの力が必要ということで。
私の力が。
そうなんですよ。
必要なんだ。
そうなんです、そうなんです。はい、なので仮装をして1階のこのお化けじゃないね、かぼちゃのお城に行くと、ね、はい、また祈りの炎が点火されるそうなので、ぜひね、皆さん仮装してお力をお貸しくださいという。
本当バーチャルの仮装でさっきおっしゃってたけど、本当まさにそんな感じ、
ね。バーチャル世界にも自分たちが参加できるなんていうね、素敵なイベントですね。
ね、
こちらも10月31日まで行っておりますので、はい、ぜひ皆さん大人の方も仮装をして遊びに行ってみてくださいね。ということで、今日はグランツリー武蔵小杉で行われるハロウィンイベントについてご紹介させていただきました。
はい、ジュリお姉さん、ありがとうございました。は
い、
以上武蔵小杉周辺情報でした。さあ、時刻は、ちょうど今、午後2時19分を回ったところです。はい、スタジオにはゲストの、中原区地域振興課稲葉理一郎さん、
はい、
はい、そして、我らがプロデューサーでもあり、そしてコアパーク管理運営協議会の伊早坂遥さん、はい、お二人を招きしております。
はい、
ここまで市長さん、どうですか、私とルルお姉さんの進行は。
はい、回しラジオのパーソナリティの人のこれね、回しって言うんだけども、はい、完全にね、オンタイムで来て、オンタイムで、だからこそ今ゆうゆうがどうって聞いたんだなっていう、ね、
褒めてほしいって聞いたんです。
すごいですね。
ありがとうございます。さあ、とかやってるとね、こんな感じ時間押しちゃうから、
はい、次
のコーナー行こう。はい、続いてのコーナーは、今日の安全安心一問一答です。安全や防犯にまつわるクイズにガチンコで回答していただきますよ。あ、今日回答どなたがされます
か。稲葉さんですよね。
はい、
マジですか。
はい、マジです。
これは稲
葉さんは実は今このタイミングでご紹介なんですけど、ちょうど1年前、はい、
そうでしたね。
2020年10月29日だったのかな。
はい、ここまで
本当にぴったり丸1年前にご出演いただいてまして、その時は問題にね、違う問題でしょ、今日の問題ね。その時はね、即答でね、なんか感化なんかで即答で答えて。見事正解だったんですけど、
信号の問題だった。
あ、よく覚えてらっしゃいますね。そう、気になる方アーカイブね、聞いてみてくださいよ。
質問されてたのがシチューさんなんですよ。
あ、そうだ、その日もそう、シチューさんが
なぜ
アシスタントにいらして、それはね、はいはいはい、アーカイブ聞いてください。
続きはウェブで。
そうなんですよ、
マイクの前に立つこと珍しいです
けど、ね、珍しい。中さんがこう、あの1年ぶりにまた稲葉さんと共演っていうね、
レアな感じですね、はい、
そんな記念になるように、はい、こう 2回連続あの正解ですね、ゾウゾウ目指して頑張ってくださいよ、うん、はい、はい、ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。川崎純情小町の八村ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさんありがとうございます。さあ、それでは問題はルルお姉さんからの出題です。
はい、よろしくお願いします。稲葉さん、心の準備は大丈夫ですか？
いやー、ちょっとまだできない。
できない。
じゃ
あちょっと
整う、待たないで、
はい、そう、準備ができてなくても問題出しちゃいますよ。
はい、やましょう。
では問題です。じゃじゃん、全国初の信号機は文字での信号機だった。
また信号、また信号。
はい、ルオネーさん、かぶせてきますね。
かぶせと、あと今後ね、今後っていうかこの後、コアパークの歴史なんかもね、聞きますので、そこを絡めた。
絡めたかな。
みんななんかこう、欲しがる感じ。
欲しがる。
どやどやってなるね。
全国初の信号機が文字だった。
文字での信号機だったか、丸か×か。
もう答えちゃっていいですか？
いいですよ。大丈夫ですよ。
はい。
どっちだ？どっちでしょう？
バツ。
バツ。
というのは文字の信号機ではなかった。
なかった。いや、なんか、ピクトグラムとかそういう
やつ
だったのかなみたいな。
なるほど。なるほど。どうなった？どうでしょう？正解は？
あ、喜んでる。
あー、残念。
飛び降りてきます。
責任の重い補足をお願いいたします。
はい、まあ、残念ながらバツということで、うん、文字の信号機だったんですよ。
なんだ。
はい、補足としましては、大正8年の9月1日、うん、上野の松坂屋十字路において信号機による交通整理が始まったそうです。で、その信号機は丸い、道路標識に似た形で、うん、止まれ進めの文字盤が2つついており、警察官がそこの横に立って手でこう書いてたそうなんですね。赤、青、みたいな。
そうなんだ。
そのようですよ。なんですけど、歩行者が渡っている途中で止まれに変わってしまうと、道路の真ん中で止まるべきなのか分からず、止まる人が多かったそうですということで、ちょっとね、今後改良が必要ですねといった形で、はい、文字の信号機だったそうですよ。
そうなんですか。
はい、
いや、ちょっと勉強になりましたね。メモっちゃいました。
メモっちゃいましたね。今、赤ペンでメモってくださいました。
はい。
最初。
9ね。
8年。
8年
の9月1日。
はい。
上でテストに出ますからね。
はい。
すごい、今日はなんかそんな雑学も知れる、面白い問題でしたね。なんか様々残念ながら不正解でしたけども、
はい、
ぜひこの、正解だったけど、この雑学ぜひね、職場で披露していただきたいと思いますよ。はい。
これ、帰ったら。
はい、ぜひ、まずはそのこと。皆さんに、問題出して
あげてください。
はい。はい、ルルお姉さん、ありがとうございました。
はい、
稲葉さん、ご回答ありがとうございました。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さあ、お待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナーでございます。はい、先ほどから楽しい掛け合いを聞かせてくださっているゲストのお二人ですけども、うん、改めてご紹介させていただきます。さあ、本日の特集は小杉コアパークリニューアルオープンということで、ここ川崎 FM のスタジオがある川崎市中原区の武蔵小杉駅、東急東横線武蔵小杉駅の玄関口、町の顔とも言える場所がそう、小杉コアパークです。2014年武蔵小杉駅南口地区西街区の旧小杉第一公園が 移設されてできたのがこの小杉コアパーク。この場所にはもともとパチンコ屋さんがあり、コアパーク工事中の広場で小杉フェスタが開催されたこともありましたね。遊具などはなく、一見するとただの広場なんですが、実はここ川崎市の都市公園なんです。様々なイベントが行われてきたコアパーク、本日ですね、失礼しました、一昨日リニューアルオープンしまして、フェンスがなくなり通行もスムーズになって、そしてなんと2棟の飲食店が本日オープンいたしました。本日はそんなコアパークに関わり、そして変化を見続けてきたこのお二人、中原区地域振興課の稲葉理一郎さん、そして小杉コアパーク管理運営協議会の早坂遥さんにお話をお聞きいたします。ということで、改めましてお二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やったやってきましたよ、ね、今日はですね、本当にね、いろいろ言いたいことがいっぱいあるの、私はね、言いたいことがいっぱいあるんですけど、まずは自己紹介をね、自己紹介をまずはねしていただこうかと思いますので、では稲葉さんからお願いいたします。
はい、コール&レスポンスでおなじみの、
ごめんなさい、誰かおなじみだったかな、
ちょっとカットの手の動きが出てますけど、
自分のところだな、はい、改めまして、
はい、改めましてですね、中原区役所地域振興課の稲葉理一郎と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
理一郎。
お、理一郎。その話今しちゃいます？あ、じゃあ、嘘。先、シチューさんをご紹介をしてください。
はい。はい。小杉コアパーク管理運営協議会の、早坂遥です。ラジオのプロデューサーですが、今日はマイクの前でゲストです。よろしくお願いします。
お願いします。ね、そのシチューさんがゲストに来て、ゲストとしてここに座ってくださってること、とも新鮮でね、私たちもいい緊張感持ちながらというところもありまして、そしてまた、はい、稲葉さんといえばルルお姉さん、
ね、話してない
んだ、これ掘り起こしますか、
これ掘り起こしてこれ、ね、今日はもう絶対言わなきゃいけないことが一個だけあって、
そうですね、
そう、先ほどね、稲葉さん1年前にご出演いただきましたって話すように触れましたが、その時の、はい、放送の時はメインパーソナリティはルルお姉さんでしたが、その日、はい、ではゲストトークコーナー、本日のゲストは、というふうに最後締めのコメントで、はい、ルロ姉さんはですね、それで、本日のゲストは中原区地域振興課稲葉理一郎でした、
さようなら、
完全に呼び捨てをされたんですよね、
はい、申し訳ございませんでした、その説はとんでもない失礼を、
自覚なかったんでしたね、
そうなんです、はい、放送終わった後にね、ゆうゆうとあとプロデューサーのしちゅーさんとね、はい、ちょっと、呼び捨てだよって言われて、って言ってアーカイブ聞いたら、ほんまやっていう。ほんとに。で、その後急いで、
急いで、
ね、稲葉さんにメールをね、申し訳ございません。
長文のメールで謝罪する。謝罪みたいな感じだったもん。なんかもう、逆に申し訳ない。
そんな、失礼なこと言ってしまった
みたいな。でも、はい、呼び捨てされるの好きなんで。
なんだろうな、それどういうことなんだろうな。でも、稲葉さん、それに今、職場のいいネタになってるってこと
が分かったので、はい、もう5回ぐらい職場で、
あ、よかった。
成仏させ
ていただきました。じゃあ、お許しいただけてるってことでよろしいですかね。今日だからそのことをこうね、みんなでこう、はい、消化させていきましょうよということで、はい、気になる方ぜひ1年前の放送聞いてくださいね、リスナーの皆さんね、はい、ルルお姉さんのリーチローを呼びつけますからね、はい、伺ってください、聞いてみてください。さあ、では改めましてここからですよ、はい、本番は、
ね、
はい、ということでですね、今日は小杉コアパークのリニューアルオープンについてお話を伺うんですけれども、はい、そもそも小杉コアパークというところがどんなところにあるのか、市外のリスナーさんもね、武蔵小杉のことをよくご存じないリスナーさんも大勢聞いてくださってますので、そんな皆さんにも分かるようにぜひぜひご紹介いただきたい、どんな場所なんでしょう、
はい、皆さんまず川崎市ご存知ですか？
あでも川崎から、そうなのよね、そう知ってくれてると嬉しいけど、
川崎市の真ん中に、はい、まあ、中原区があるわけです、
うん、そうなんですよ、
でその、まあ、ほぼ中央ぐらいに武蔵小杉があって、
はい、
で、まあ、最近だとやっぱりタワーマンションのイメージすごい強いと思うんですけど、
ニュースでもね結構聞きますね、
ずっと下町で本当にあったかい活気がある町で、
はい、
で、まあ、再開発もいろいろ進んでいく中で、できた公園なんですけど、もともと東急線の、はい、駅改札出て南口の改札出たすぐのところに、
はい、
なんかイベントスペースっ ぽい場所、うん、だから、まあ、ただの広場みたいな風に認識している方も結構多かったのかなと思ったんですけど、うんうんうん、そういうそこが実はコアパークっていう場所だの名前がついてる場所だったんですよね、うんうん、っていう風なコアパークっていう名前自体もその何気なく日常を通ってて気づかない人もたくさんいるんじゃないかなっていうような、まあ、そんな場所ですね。
そんな場所、はい、はい、れっきとした公園なんだぞっていうことなんですね、うん、
公園です、
はい、じゃあ公園っていうのは、まあ、はい、川崎市内全国もちろんですけどたくさんあると思うんですけれども、はい、中原区には公園っていうのはいくつあるんですか、
はい、そうですね、これいくつぐらいだと思います？
いくつだろうか。
そもそもね、じゃあ公園っていうものの、その役割っていうんですかね、はい、公園の定義っていうんですかね、それってなどういうことなんですか？
まあ、規約とか、うん、そういう
規約、はい、どういうものを公園って呼んでいいのか、そう、そう、急に真面目に
規約と
か、あ、ボケだったのか、難しいな、一郎さん難しいな、よし頑張るぞ、掴むぞ、あと15分で掴むぞ、よ
し。公園ってあれ、うん、公園の起源で知ってます？
期限。でもね、私なんか聞いたことあるんだよな。
なんかね、聞いたことあるんだよな。忘れちゃいました。
夢見ヶ崎動物公園ですね。
じゃないのかな。見ての公園は夢見ヶ崎動物園につながる。はい。
いや、もともとあれ、イギリス、庭園があるじゃないですか。
はい。
貴族の人が庭園を作ったのと、あと狩猟、狩りを、そのエンターテインメントというか趣味、暇つぶしみたいな娯楽として使ってた場所があって、うんうん、自分のだから邸宅の土地の中にそういう場所を作ってたのを一般開放してほしいっていうリクエストで公に開いてたのが起源らしいんですよ。
だから
今もそれ実は変わってなくて、はい、その庭園ってなんか自然空間の中で、あ、なんかちょっといい景色だなとかって思いながらゆっくり休む場所じゃない、
はい、
で狩りは遊びじゃない、はい、だから休む場所と遊ぶ場所っていう、その2つがもうね、ずっと引き継がれてきたのが公園らしい。
これだね。
どうやら。
あ、すごい、すごい。じゃあ、本当に公の園なんですね。そうそうそうそう、まさに読んで字のごとくなんだけど、遊びと、なんだっけ、憩い、休憩を目的としているものを公園と呼んでいると。じゃあ、そんな公園が中原区内にいくつあるのかっていうと、いくつあるんですか？
はい、まあ、3つぐらいかなと思いきや。
あ、意外と思いきや。思いきや。
なんとですね、はい、まあ、今日、去年時点のデータなんですけど、はい、64
もあるんですね。そんなに思ったより多いですね。
びっくりしました。
だから大小様々ってことですよね。
そうそうそうそう。
いろんな大きさのもの全部ひっくるめて。
そう、だから多分マンションの前とかにあるちっちゃな公園とかもあるだろうし、とどろきみたいな、
はい、
ドドみたいなところも、そこまで含めるともう114なんで。
後ろで今、DJ ケイクもね、スタジオの中に入ってくれて、うんうんとうなずいてますけど、やっぱりお住まいのマンションの前も公園になってます？
ありますね。
ありますね、とのことです。はい。ここから今マイク入る系でね、なんか喋ってくれたけど、ありますねということですね。そう、それもそんなのも含めて114。へー、多いんだ。なんか噂によると、シュウさん、幸い区っていうのがちなみに川崎市内だと一番緑化率が低いっていうなんかデータもあるよって教えてくれたんですけど、
うん、そうですね、公園の数は私知らなかったんですけど、うん、中原区ってなんか都市化が進んでるようなイメージが
ありますね。
お隣の幸い区はね、ゆうゆうがホームにしてる夢見ヶ崎動物公園のある笠山とか緑が多いので、
イメージある。
ね、公園も幸い区って多いのかなって思ってたんですけど、幸い区って緑が区の中では一番少ないそうなんですね。
意外ね、意外ですね。そうなんですね。なんか、川崎区とみたいな、あっちの本当は都会よりも少ないんですか？
うん、一番少ないそうです。はい、これ川崎市の方が言ってたので、きっと合ってると思うんですけど。
そうなんですね。そんなね、の方には耳が届いてなかった。そうなんですね。まあ、そんな展開もね、今シチューさんが動揺してなんか物を落としたんですけど、ね、
大丈夫でしょうか。
はい。なんかそんなねテーマもまだね別の機会にね知れたらいいなと思うんですけれども、じゃあ今日はね小杉コアパークについてということで、元々はちょっとさっき、紹介でも、触れたんですが、別の場所にあった公園が移設してできたのがコアパーク、小杉コアパークなんですよね。
そうなんですね。
はい。歴史をなんかちょっと触れていただけると、
はい、もともと小杉第一公園っていう名前で、
はい、
普通の いわゆる住宅地にあるような公園があったんですよ。
はい、
で
そこがこの再開発でいろいろタワーマンションだったりとかいろんなの整備する中で、平成でいうと26年だから2014年、
はい、2014年、はい、
今からさそう8年、はい、7年前か
そう、そうですね、はい、7年前
その場所を移そうっていうことになって、うん、それで駅出たところに、まあ、公園を、まあ、移設移すっていうようなことがあって、はい、でそのまま移してくる話なんですけど、うん、せっかく公園移すので、はい、まあ、どんな公園にしたらいいですかっていう皆さんに意見聞いた時に、はい、いやここまた新しい街というか、うん、その新しく引っ越してきた人もいるし、うん、何かしらそういう交流の場になるような、うん、なんかそんな場所にした方がいいんじゃないかっていう地元の方の声いただいて、うん、今の実はオープンスペースというか、なんか広場みたいな形に実はなっているということだそうです、う
ん、なるほど。今なんだろう、今稲葉さんのお話はすごく本当に当事者としていろんな方のお話を聞いてっていう、うんうん、そんな当事者目線でのお話だったことでね、リスナーさんもお気づきかと思うんですけども、そういったところから関わってらっしゃったってことですよね、稲葉さん
は、
ね、
私に映った時は稲葉さん、
そういうことか、そういうことも聞いてるってことですね。そうなるほどね。
でも別の仕事してます。
別の、そうかそうかそうか、はい、でも関わっていろいろと今現在のこのできた今日このリニューアル、おとといかリニューアルオープンしたこの形には本当に、はいはいはい、関わりが深いというふうに ね、 うね、伺ってるんですけど、はい、ちなみになんか地下に入る階段あるらしいですよね、はい、その地下には何があるんですか。
皆さん分かりますかね、イメージ。
ね、私は言われるまであそこに階段だって知らなかった。
私は階段があると思わなかった
んですか。そうですか。時々聞かれるんですよ、ね。
聞かれます。
コアパークのちょっと端っこのところにドアが。
ドア、そうなんですよ。どこでもドアみたいな感じ
で。あのドアはどこに繋がってるんですかっていうのがあります。はいはいはいはい、どこに繋がってるんですか、
まあね、閉まってるんで入れないとは思うんですけど、うんうん、下に降りていくと、東京電力さんの変電所に行き着くんですよ。変電したい人は。
変電したい。いやいや、変電もしたくない
し。変電したくない。中原区の地域振興課さんにお問い合わせで大丈夫です。東京電力さんに変電された
い。コアパークの中から床の下に変電所がある。
変電所がある。へ
ぇー。昔この辺って、はい、もう、だから昔のシーンを覚えてる人とか、あと来たことをね、うん、来ただけの人とかって全然知らないと思うんですけど、うん、この辺一体東京電力の変電所がバーって
あったんです。そうなんですね。
というのがまあ名残。
なるほど。だから実は地下にそんな歴史がまだ残ってるみたいな、そんな感じですかね。
ね
え。あ、なんでしょう。はいはい。
お手紙で、あ、トガちゃんさん
から。そうなんですよね。
あのお手紙いただいてて、トガちゃんさんいつもありがとうございます。変電所があったところですね、というふうに、はい、書かれてるんですけど、ね、ご存知なんでしょうかね、トガちゃんさん。ねえ。
実は変電機能というか、この都市部、まあ皆さんお住まいのところも含めて、この近隣の方だったら、そこから実は今電気が流れてる
っていう。そうなんだ。それはね、知らなかったです。へえ、皆さん知ってましたね、リスナーの皆さんもね、どうだったかな。そんな本当に重要な機能をね、その交流の場所という意味でももちろんそうだし、その生活に必要なものをこう供給してくれる変電所もある、そんなコアパークなんですけれども、ただの公園ではない、ただの広場ではなくて、盆をいろいろな、ね、イベントを過去に様々行ってまいりました。これについてはもう市中さんが本当に深く深く関わってらして、よくご存知かと思うんですけれども、これまでこの小杉コアパークではどんな催しがあれされてましたか。
そうですね、今ね、はい、コロナ禍とあと工事があって、ほとんど武蔵小杉駅周辺って屋外でのイベントなかったんですけど、うん、これまでは小杉コアパークで、ね、武蔵小杉上げてのハロウィンイベントの小杉フェスタ、
はい、
うん、あとは一時再開発で中断してた盆踊りとか、うん、はい、あとはですね、ゆうゆうのおなじみの、
はい、
インユニティ、
はい、
ね、
ミニライブをもう何度も何度もやらせていただきました、うん、はい、
あと地域のねラジオ体操をやったりとか、うんうんうん、清掃活動の、ま、集合場所になってたりとか、うん、そういう使われ方してましたね。
本当に通ったことある方ね、もしかしたらそういうイベントの現場にも遭遇したことあるっていう人もね、リスナーさんにも大勢いらっしゃると思うんですけれども、うん、はい、スタジオの中の、私はその今、石中さん言ってくれたインユニティにね、関わって、 っていたので、何度も何度もそこでステージ踏ませていただきましたけども、ルルお姉さんは何か思い出ありますか、
は
い、コアパンク。
そうですね、私はちょっとここに参入武蔵小杉の仲間入りしたのが2年前
生々しい
生々しいという感じ
で生々しい名前でも叩いたのが2年前くらいなんですけども、はい、その、きっかけがこの小杉フェスタに、うん、ぜひ一緒に、なんかお仕事できませんか、うん、っていう、
お仕事
生々しい
もういいよ、もうそれでいきましょう、大丈夫大丈夫です、
そうなんか一緒に何かできませんかね、はい、って門を叩きまして、うん、そこから小杉フェスタ行おうというふうにね、こういろいろ会議とか出たんですけれども、うんうん、その年がちょうど台風でね、
2019年でしたね、そうなんだよね、
そうなんですけど、その年に、うん、ちょうどフードフェス、
はいはい、フードフェスですね、
小杉フードフェスからぜひ、うん、ステージで一緒に盛り上げていただけませんかというふうにお声掛けいただいて、うん、それで初めてここでね、イベントで子供たちと一緒にこう、YMCC を踊ったりとか、そういった催し物でね、使わせていただきましたよ。
うん、スタジオにいる DJ、スタジオの DJ けいこさん。
DJ けいこさん、
イベントですね、今、
中継風にしてますけど。
私はですね、小杉フェスタ10年間司会をさせていただきまして、はい、その前、コアパークの前はですね、他3カ所くらいの会場があって、
はい、
ようやくコアパークに移った時にですね、はい、うわ、なんて広い会場なんだろうと、すごく感動したことを覚えております。
はい、
中継でした。
はい、はい、ありがとうございます。引き取ります。今のマイク入ってました？大丈夫かな？
はい、
ケイコさんも丸でした。あいさつ外から、はい、丸というね、サインあります。ありがとうございます。
外にはね、この小杉フェスタの雑用の、ヒデさん、
はい、座長そうなんですよね。はい、本当に小杉コアパーク、特別なことがなくても、武蔵小杉にお住まいのことだったら、絶対に一度は通過したことがある場所、うんね、本当に、何気ない場所、だからこそ、人が集まってくるっていうところもあるんだと思うんですけども、うん、そんなね、晴れの日には、活気のあるイベント、広場になる一方で、課題もあったと思うんですけれども、うん、なんか、例えば、ゴミの問題とか、逆にこう、通路として、通路化してしまうとか、なんか、いろんな課題があるっていうふうにもね、耳に入ってきたことあるんですけど、その辺はいかがですか、稲葉さん。
あれですよね、晴れの日っていうのは晴れてる日じゃなくて、
そうです。
イベントの日ってこと
ですね。そういうこと、晴れ、そう。どちらにしてもみたいな、
そういう
こと、
はい。多分、皆さんのイメージって、うん、駅出た南口出ると、はい、フェンスがあった。
そう、東急ストア、そう、その広場の間をちょうどフェンスがこうね、
囲ってますね。
そうでしたね。
そうなんですよね。そこがなんか分断されてたっていうイメージがすごく強いと思うんですけど、そこに結構ゴミ捨てちゃう人とかっていうのがあって、で、あとは何もやっぱりない、ただの広場というか、オープンスペースにあえてしたんですけど、だからこそなんですけど、結局通行、イベントやってない時はただの、通路
として
しかなってないっていうところで、これちょっとポテンシャル生かしきれてないんじゃないのみたいなことはよくいただいてましたね。
なるほど、はい、そうなんですよね。公園っていう風になってる以上は公園として機能してほしいっていうところはね、うん、あったと思いますよね。うん、でもそんなこう課題をこう乗り越えてというか、課題をこう踏まえてより良くということで、いよいよ、おとといですね、リニューアルオープンしまして、うん、はい、もうこれについては本当に並々ならぬ思いが終わりなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと一通お便りご紹介していいですか。はい、お聞きになってるでしょうか。岡本さん、岡ポンさん、はい、いつもありがとうございます。稲葉さんが泣きそうとおっしゃっていたので、その理由もお聞きしたいです。
今ここで
聞いている僕も涙するかもだったんです。
岡ポンさん、ありがとうございます。めちゃハードルが爆上がりじゃない。
ね、そう、本当どんな思いでねリニューアルオープンしたのかとか、そのなんで泣きそうってどういうことなんですか。
そうですね、僕3年前に。
その小杉の担当になってるんですよ、うん、はいはい、でその時点で結構なんていうかまあ問題が山積で、うん、なんだけど解決策がもう出ないよねみたいな状況で、うん、結構四面楚歌みたいなところで、うん、それで担当になったんでどうしようみたいな思ってて、でなんか解決策をっていう風に考えて、でここって東急の駅とも直結してるし、はい、あと地元の方たちもね商店街も近いし、うん、っていうのもあったし、で市の公園なんで、まあ、あの都市公園って川崎市が管理してるから、はい、川崎市も関わるじゃないですか、はい、まあなかなか皆さんの見てる方向が違う中で、この公園どうするのみたいなのを一個の方向に持っていくのって結構大変だったので、はい、
ね、本当にね、
その辺の川の水が流れていくみたいなところに行き着くまでは結構それこそなんだよみたいな話がいろんなところでありながらの、いやもう地域としてはこうしましょうよって持っていくまでがやっぱりすごく紆余曲折だったなっていう、
横でね、シューさんもすごいうなずいてらっしゃる、
生々しすぎちゃって、うん、
なるほど、多くは語れないけれども、
で、ね、うん、でもね、一昨日あんな素晴らしいねリニューアルオープンして、うん、あの形で見て感動的ですね、本当に素敵になって、
うん、ちょっと感動しちゃったのが、うん、まあ、関係者、まあ、僕も入ってないですけど、うん、その東京の駅長さんとあとその2つ店舗が今度できたんですけど、はい、その店長さんとで記念撮影してて、うん、あとノルルンと
クロンガンして、
はい、でその後に、まあ、ボードみたいなのを用意してたんですけど、うん、記念ボードで、その前に、お写真撮って、うんうん、でそれ終わった時にちょうどたまたま保育園児の子たちが散歩で来てたんですよ、うん、でそしたら、わあ何これとかって言って、うん、ボードの前にバーって整列して、それで先生が勝手に記念撮影を始めたシーンがあって、うわなんて素敵なシーンだと思って
意図せずというか、
そうそうそう
そう、そんな場面に遭遇したんですね。
そうなんですよ。だから、本当にだから通行ただの通路で、うんうん、ここはコアパークだって認識もされてなかったものに、うん、はい、立ち止まって記念撮影をしちゃう、う
ん、シーン
が生まれたこと自体にまず僕はかなり感動してしまって、
うん、今そんな話しながらちょっと目頭がねうるうるしてるような気のせいかな、はい、いや本当にそうですよね。いやね、いろんな人の思いをこう束ねてやっとリニューアルオープンっていうところで、うん、はい、今日からね新しくというか初めてその店舗、はい、飲食店も2店オープンしまして、さっき私と恵子さん実はねお邪魔して、アンドバードさんの方で、はい、はい、お弁当と焼き鳥と、恵子さんはちょっとお飲み物といただいて、はい、何のお飲み物かは言いませんけどもレモン味のお飲み物をいただいてきましたよ。はい、美味しかった。それのねレポートなんかもね後々あげられたらいいなと思いますが、うん、はい、そんなリニューアルオープンをしました、小杉コアパークですね、これからはどうなっていきますか、そしてまたどういう風にしていきたいですか。
うん、まずだからフェンスが取れたっていうところで、うんうんうん、駅とコアパークが一体になってぐるぐるそこは通行できるようにな
った。景色が全く変わりましたもんね。
やっぱりその駅から来た時にそのあどっち行こうかなじゃなくて、うんうんうん、まあぜひコアパークを使ってもらいたいなっていうのも、まあ通ってもらいたいのと、あとは日常利用を皆さんにしてほしいなって思って、うん、
日常利用、はい、
なんか用がないのに行ける場所であってほしいなって思ってるんですよ。
なるほど。
なんかその今まではイベントがあるから行くとか、うんうん、あるいはまあ通ってたらイベントはやってたので、うん、まあ、参加するしないみたいなのかもしれないんですけど、なんかそのまあベンチとかも食材とかもできたので、はい、でお店が2つできて、はい、でフェンスがなくなってっていうところもあるので、なんかその用がなくてもちょっと休もうかなって、さっき言ってたその遊びと休むみたいなところの休むことができる場所にようやくなったので、はい、うん、まあお店の中でも結構ですし、うん、そのベンチのところでもいいので、うん、なんかゆっくり休みに来て、本読んだりとか、ちょっとなんかジュース飲んだりとか、うん、なんかそんな利用の仕方をもう何の目的なしに来てもらえるっていうのは一番嬉しいかなって思います。
本当ぜひね行っていただきたいけど、ベンチが、うん、今まではちょっとポールみたいな、
そう、
以前のねベンチは椅子、うん、座り方もちょっと難しい感じの、まあそれはそれでよかった。んですけども、うん、新しくこう座りやすいベンチがいろんな形でこう点在していて、ね、はい、休みやすくなりましたし、今日本当お天気も良かったので、うんうん、お天気がいい日、本当に気持ちのいい感じでしたので、はい、ぜひね、ちょっと休憩、新しくオープンしたカフェでお、ね、うんうん、コーヒーでも買ってちょっと休憩なんていう風にね気軽に普段使いしていただけたらな嬉しいなと思います。
さあ、はい、いろいろとねお話伺ってきましたけれども、お時間がそろそろということで、
そうですね、
はい、最後に改めて告知がありますか、
うん、告知
は何もないかな、
まあ、
今日オープンということかな、
は
い、
今日オープン、
それに関してでは改めてご紹介いただいてもよろしいですか、
はい、はい、あ、私お店のものではないですけど、はい、勝手に紹介します、
ぜひお願いいたします、
はい、2つお店ができました、
はい、
で、駅から見ると、まあ、昔店屋さんがあった場所分かります
私は分かる、
奥の方のちょっと大きめ、はい、2階建ての、はい、施設があって、そこはカフェレストランなんですけど、はい、ラテグラフィックさんっていうところで、うん、この辺だと自由が丘とかタマプラザにあって、うん、メルボルンスタイルなんですね、ちょっと今うまく言えなかったです、
メルボルンスタイル
言い慣れてないんで、はい、もうオーストラリアのメルボルンの、うん、その美味しい朝食みたいなところが強みのところなんで、ラテアートとかもものすごい凝ったラテを出してくれるんですよ、っていう超素敵なところで、
素敵なところ、
ここは11時半から、あ、ごめんなさい、7時だ、朝7時、
そう朝食です、
そう朝食だから
ね、
朝食だからね、朝7時からで、で今まだ時間制限してるんですけど、11月の8日だっけ、そのあたりからはこのフルオープン、まあ、あとは時短要請とかそういうのがなければもうフルオープンすると10時半、夜の10時半までやってくれる、
遅くまでやってくれるカフェなんですね、
はい、というカフェレストランがあると、はい、あとはもう一個少しもう、ワンサイズ小さい1階建てのスタンディングの、うん、焼き鳥も出す、
はい、
あの恵子さんがちょっと いっぱいやっちゃったみたい
な、いっぱいやっちゃった、
はい、
ちょっと隠してたのに、
はい、アンドバードさんっていう、はい、この辺だともう有名なナチュラさん、
ナチュラさん、ナチュラさんといえば
とかやってらっしゃる、はい、ナチュラさんの運営で、アンドバードというその焼き鳥とかあとお弁当のまあテイクアウトもやられていて、はい、まあ、スタンディング形式とあとテーブルとかも屋外に晴れてる日は出てたりするので、まあ、そこでお召し上がりになることができるというところは、お昼ですね11時半からあと、時間制限なくなる夜の11時までやっている、
うん、鳥がね、鳥がいろんな産地から仕入れてらっしゃって、うん、食べ比べができたんですよ、すっごい美味しかったです、
オール国産にこだわって、
そうなんですよ ね、私も実はさっき焼き鳥とカレーとどっちも食べちゃったんです、
どっちも
我慢できずにちょっとどっちも食べちゃったんで、美味しとっても美味しかったです、ぜひ召し上がっていただきたいなと思います、うんうんうん、はい、さあ、最後ちょっとね駆け足になっちゃいましたけれども、この小杉コアパークリニューアルということで、うん、本日はそんな小杉コアパークに本当に関わりの、深いお二方、にご登場いただきましたので、じゃあ改めてねお名前をご紹介しますね、はいはい、まずは、小杉コアパーク管理運営協議会、我らが、小杉スイッチオンの、プロデューサーでもございます、早坂遥さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
そしてルロ姉さん、どうぞ、はい、紹介させてください、
そうですね、はいはい、中原区地域振興課からいらっしゃいました、はい、稲葉理一郎さんでございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、どうもありがとうございましたぜひ皆様の新しくなった、小杉コアパークですね、遊びに、行ってみてください、はい、ということで以上、ゲストさんトークコーナーでした、改めてお二人本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ではここでもう一曲をお届けいたしましょう、稲葉さんから曲紹介をお願いいたします、
はいはい、これ今回コアパークのリニューアルって、はい、東急さんと川崎市 の、うん、のコラボレーションだったんですけど、はい、その東急の担当者の方が椎名さんという方だったんで、はいはい、そこへのリスペクトを込めてということで、はい、椎名林檎で幸福、
はい、聞いてください
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください、胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや妊婦注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック、
で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください、注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です、まずはジェクトホームページをご覧ください、ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました、
生放送でお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチオン、番組も終わりに差し掛かってまいりました、いただいているお便りご紹介いたしましょう、ルロネさんお願いします、
はい、まず1つ目は、網焼きロードさん、はい、ありがとうございます、
小杉スイッチオンの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
すごくすごく久しぶりに投稿メールします。ね、川崎ハロウィンが中止だそうですね。皆さんは今年は何の仮装をしますか？とのことです。
久しぶりの投稿ということは、
そうなんですよ。網焼きロードさんって、番組開始当初ぐらいから、もうほぼ毎週のようにお便りくださってる方で、
ありが
とうございます。
涙
涙涙。スイッチオンね、長くこうお便りくださってる方多数いて、長い期間お便りなかったと思ったらこうやってね、いただけて、また聞いていただいて嬉しいです。
嬉しいです。ありがとうございます。
皆さん、何するんですか？
私はですね、今週実は日曜日に、イベントに出演しまして、よかったらガブのツイッター見ていただきたいんですけども、そこで、ちょっとまだネタバレだから言えないけど、ガブのメンバー4人揃ってある仮装しますので、ぜひ楽しみにしてください。
楽しみですね。
ルルリさんは？
私も10月31日にオンラインの方で子供たち向けの、ズーム、オンラインをやりまして、そこでは魔女。
魔女。かわいい魔女になるんだろうな。はい、闇焼きロードさん、ありがとうございます。
他にもね、いろいろお便りいただいてるんですけど、ちょっとお時間が迫ってるので、お名前だけご紹介させてください。
はい、お願いします。
あけみさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、R 佐藤さん、R 佐藤さんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。そして、トガちゃんさん、先ほどね、変電所のお便り、読ませていただきました。いつもありがとうございます。そして、たまっちさんもね、今日お便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
フロンターレ情報もいただいてるんですけど、はい、こちらはまた、
後々じゃ番組のツイッターで紹介させていただきます。
はい、はい、
ゆっくりご覧ください、皆様。はい、本当にお忙しいところたくさんのお便りいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高崎翔太の小杉スイッチをあっという間の58分間でした。皆様、今週も聞いていただき、ありがとうございました。ここまでのお相手は、自称夢見ヶ崎動物公園、セントアイドルガブのリーダー、ゆうゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんでした。
はい、来週のメインパーソナリティは DJ 恵子でございます。
はい、
そして本日のゲストさんは、おとといリニューアルオープンを迎えました小杉コアパークか、の、関わりの深いお二人、中原区地域振興課の稲葉理一郎さん、そして我らがプロデューサーでもあります小杉コアパーク管理運営協議会の伊早坂遥さんでした。本当にお二人貴重なお話も含めてありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、来週はどんなゲストさんがね、いらっしゃるのか、リスナーの皆さんもお楽しみにされていてくださいということで、最後はみんなで恵子さんも一緒にご挨拶しますよ。せーの、